キリスト教牧師の聖書メッセージ、大野キリスト教会の礼拝メッセージを毎週お届けします。この聖書のメッセージを通して、より素晴らしい歩みに導かれますように。
今日1月1日新年ということで、特別にいらっしゃったお一人お一人、心から歓迎をいたします。ようこそいらっしゃいました。ここの礼拝堂に共に集い、また親子室でご一緒し、インターネットを通してこの礼拝をご一緒しているお一人お一人、このように共に礼拝できることは本当に感謝なことです。新年のご挨拶をご一緒にさせていただきたいと願います。新しい年、皆さん明けましておめでとうございます。私たち大野キリスト教会は、この年もいつだってあなたのためにというそのテーマを掲げながら、お一人お一人と共に歩んでまいりたいと願っています。どうぞよろしくお願いいたします。いよいよこの2016年、年が明けました。今年は夏にリオのオリンピックが予定されています。そのオリンピックまであと217日。そしてその4年後には、いよいよ東京でオリンピックが開かれます。そのオリンピックまで1665日。今日私たちは正しく日を数えながら歩むということをテーマにしようとしています。あと何日？私たちはそれを数えながら歩む。今年は少し要注意です。というのはオリンピックのある年は大抵ウルー年となっていますので、2月に29日があります。単純に足していくのにもう1日加えて、夏のリオのオリンピックまであと何日、それをもし私たちが数え間違ってしまったとしたら、これは大変なことになりますね。正しく数えるというのはとても大事なことです。先日スーパーに買い物に行きました。もう年の瀬が迫ってくる頃で、割とお店が混んでいたんですね。列を見まして、だいたい早そうなレジの打つ人のところに行って並びまして、多分あそこで並ぶよりここの方が早かっただろうなと思いながら、その列が進むのを待っていました。そしていよいよ自分の番になり、5200いくらかですというふうに言われたので、こう自分のところから、大きいのしかないやと思って、こうお札を出したわけです。そうしますと、レジの人がこうんという顔をしながら私の方をまだ見ているので、200いくらかの小銭を出すことはありませんので、これでというふうに言いました。するとさらにレジの人はんという顔をするので、いや、これで大丈夫ですというふうに言ったんです。後ろの人が並んでいるので、早くしてもらった方がいいとも思っていました。ところが、その人が、5200というふうに言うので、だからこうやってお金を出してるでしょうと思ったわけですが、そこに出したお札をよく見てみると、私が出したはずの1万円札が5000札に変わっていた。別に変わっていたわけではなくて、最初から5000円札を間違えて出してしまったわけです。とても恥ずかしかったことです。皆さんは数え間違いをして焦った経験はないでしょうか？朝、まだ30分ある。今日は随分早く準備ができた。思って余裕をかましていたら、 よく考えてみれば、あ、本当はあと15分で出なければいけないのだっていうことに気づいて、必要以上に焦ってしまった経験はないでしょうか。私たちが一つ一つのことを正しく知っていれば、正しく行動ができます。でも、その数え方を間違って理解していると、実はそれに伴う行動がついてこないということがあるわけです。今日は私たちが正しく日を数えながら正しく歩むということについて見ていきましょう。正しく日を数えるというのはどういう意味でしょうか。多くの場合それは年相応の歩みをするということに考えられていきます。あなたはいくつですか？あ、それだけ成長したならもう少し大人っぽい歩みをしたらどうですか？とか、あなたはいくつになりましたか？あ、それだけ年を重ねたならもう少し自重したらいかがですか？とか、行動や言葉遣いや服装や様々なことにおいて年相応の自分の日を正しく数えながら、よくそういう意味で私たちはその言葉を考えます。が、実はこの詩編に言われている日を正しく数えるというのは、それ以上の意味合いがあることを知っていただきたいのです。詩編の90編は、神の人モーセの祈りとタイトルがついています。モーセは、イスラエルをエジプトから導き出したリーダーです。伝説の信仰者です。伝説といってももちろん実在をした、そして信仰者の鏡、模範として仰がれるようなリーダーでした。この90編は実際にモーセが歌った詩編というよりは、後の人たちが神の人モーセの名をつけて教えた祈りであろうと言われています。神の人モーセがおそらくこう祈ったであろうように、あなた方も正しく祈って歩むように。正しい祈りを教えるというのは、何も正しい言葉遣いを教えることではありません。正しい表現を教えることでもありません。正しい祈りを覚えるということは、どう祈りながら生きるのかを知ることです。どう祈りながら生きるか、それを自分のものとして身につけるということです。正しく日を数えながら生きるということを、この詩編は教えているわけです。正しく日を数えるというのはどういう意味か。二つの面があります。一つは、この一日に込められた意味を知って生きるということ。この一日に込められた意味を知って生きるということ。そして与えられたこの一日を 100% 生き切るということ。この一日に与えられた意味を知るということ、それを 100% 生き切るということ。これが私たちに与えられた日を正しく数えて生きるという中身になります。では早速、その一番目の方、この日に込められた意味を知るというところから始めていきましょう。読んでいただいた聖書の箇所に、私たちの弱いは70年、健やかであっても80年と出てきます。これは一体どういう意味なのでしょうか。聖書の中で年齢というのはとても不思議な描かれ方をしています。年齢、その長さ、その期間というものが私たちの歩みが神様とどういう関係にあるのかということをよく示しているわけです。聖書を初めて読んだとき、その創世記の初めのところを読んでびっくりしたことを覚えていらっしゃる方もいらっしゃるのではないでしょうか。ノアのあたりの人々の年齢についてです。聖書の中で一番長い年齢を生きた人は969歳というふうに言われています。果たしてそんな長生きをする人がいるのだろうかと思うようなことです。が、創世記の5章のところになりますと、神様が人の弱いを120年にしようと言われるところから、その人の歩みがなお続いていくことになります。そして、 今日の詩編に名前を付けられているそのモーセは120年で生涯を閉じたというふうに記されているのです。それはどういう意味か。人が定められた歩みが弱いが120年というとき、モーセはまさにそれを全うして神様の御心の通りにふさわしく歩み切ったという意味で120歳で生涯を閉じたと言われているのです。で、その文脈の中で考えたとき、実は私たちに与えられている歩み、信仰の素晴らしいあのモーセの歩みは120年、でも私たちに与えられている歩みは70年、健やかであっても80年。神様が定められた弱いに、実は達することのない歩み。神様の目から見たときに不完全であって、実は足りない。すべてのものを十分に生き切ることのできない、すべてのものを十分に与えられて受けることのできない、そういう歩みとしての私たちの歩みがあるということを示しています。しかもその誇りとするところは、労苦と災いだ。70年、80年。神の定められたところに足らない歩み。しかもその歩みは労苦と災いであると言ったとき、残念ながら、神様の意図している 100% の歩みではない現実を生きている私たち。その姿が浮かび上がってきます。私たちはそのことを十分に自覚して歩みたいと願うのです。もちろん、人の歩みは以前に比べればとんでもなくよく歩むことができるようになりました。文明も技術も科学も発達しました。かつてはできなかったことの多くができるようになりました。そして人口も増え、私たちの生活は豊かになり、私たちはそこそこにこの歩みに満足し、人類の歩みはほぼ完成に近づいていると考えています。しかし、実のところを言うと、私たちは神様が願われて、神様がデザインされ、神様が私たちにもたらそうとされている 100% の歩みから言えば、まだなお足りない歩みをしている。そしてそれは、人が良いものを積み重ねて到達しようとしても、実は到達できないものである。本来の歩みは神様からしかいただけないもの。私たちはそこそこに満足しているかもしれないけれども、また素晴らしい歩みができるようになったと言って高ぶって思っているかもしれないけれども、私たちは本来の神様の歩みから言えば、まだ足りないものであり、その足りなさを満たすことができるのは神様からいただくことしかできない。この自覚ですね。もう一側面があります。私たちは実は神様の目から見たら足らない歩みを歩まなければならないのだということと、もう一側面は続く箇所にあった。誰が御怒りの力を知っているでしょう。誰があなたの激しい怒りを知っているでしょう。その恐れにふさわしく、と記されているところから汲み取ることができることです。私たちは神の怒りを知らない。神の激しい憤りと裁きを知らない。本当にそれが私たちに降りかかるならばどうなってしまうかということを私たちはわきまえていない。この詩編前の箇所には私たちは移ろいやすい存在なのだということが書かれています。朝に花を咲かせても夕方には枯れてしまうような一時的な存在であって、もし神様が御怒りを私たちの上に及ぼされるならば、私たちの歩みは一瞬にして立ちどころに消えるようなものだ。神様が私たちに本当にその怒りや裁き、恐ろしいまでの身腕を持って臨めば、私たちの歩みは立ちどころにない。 誰がその現実をちゃんとわきまえて生きているだろうか。これは裏を返せば、それなのにもかかわらず私たちには、なお70年健やかであって80年の歩みが与えられているということなんです。本来一瞬で終わるものが、神様の憐れみのゆえに、70年、80年与えられる歩み。その意味を知る必要があるということですね。本来、神の前に、足らざる歩みをしていて神が裁かれるならば、でも、それにもかかわらず私たちになお、70年、80年の歩みが備えられることの意味、神様は私たちにこれを生きよと言われている。確かに人の場合120年と定めたそれには足らないところがあるかもしれない。私たちの歩みは神の基準に足らないかもしれない。私たちはそこで神様から受ける祝福を十二分に受けることができていないかもしれない。でもこの限られた日数であっても、なおあなたはこれを生きよ。私が与えた命を持って生きよ。あなたと共に生きる人々の間にあって生きよ。あなたの命に意味があり、あなたの命に目的があり、あなたの歩みに使命があり、あなたの歩みに役割がある。それを生きよ。神は憐れみを持って、なお私たちを、このところに、今日も新しい年も生かそうとしておられるということです。前半の部分まとめましょう。この一日に込められた意味は何でしょうか？私たちは本当の意味ではまだまだこの一日の意味や重みを十分に味わい尽くして生きることはできない。でも神様はなお命を与え、私たちにそれを生きようとおっしゃって、この一日を備えてくださっているということです。そしてこの一日を 100% 生き切るようにと進められるのが後半の部分の話になります。読んでいただいた箇所、続くところを目に留めていきますと、私たちが正しく日数を数えることを教えてくださいと言った後、そうして私たちに知恵の心を得させてくださいと記しています。知恵の心。聖書の中で知恵というのは、ただ単に賢く頭が良く頭脳明晰で全ての状況を理解してということ以上のことを指しています。それは分別、わきまえを持って神様が私たちをどう導いてくださっているのかを知って、それにふさわしく歩むようにという知恵です。神様を知ること、神様を恐れること、神様を知って恐れて生きること、そういう知恵です。その知恵の心を私たちに得させてください。知恵、心ということを考えるときに、私たちは自分の歩みが一つになってもたらされているということを心に留めたいと願います。人類が経験した最も長い距離、人類が経験する最も長い距離はどれほどかということを問うた人がいます。最初にそれを問うたのが誰であるかは定かではありませんが、人類が経験する最も長い距離は、およそ50センチというふうに言われます。それは、頭と心との距離を指しています。私たちは、頭で考えること、心で思うこと、その二つをきちんと重ね合わせることがどれほど難しいことかよく知っています。理性で考えればそれは しなければならないと分かっていながら、その心がしたくないと叫んで行動を起こせないことがあるでしょう。反対に。それはすべきでないと知っていながら、心がどうしてもしたいと願ってやまず、つい手を伸ばし足を向けてしまうことがある。この理性と心の関係です。反対のことも起こり得ます。心で感じていることを理性が抑えて表現をさせなくする。こんなに嬉しいのに、こんなに喜ばしいのに、それを素直に表現することをはばからせる。人の目を気にする。私はどういう立場だろうか。そのことを考えて自分の歩みをコントロールしていく理性というものがあります。逆に心がしたくないと叫んでいるのに、どうしてもこれはしなければならないのだと、理性がそれを先立ってコントロールしていって、心の伴わないことで人に親切にしたりすべきだと義務を果たしたり、でもそこに心はないということが起こり得ます。私たちは願わくは、頭で考えることと心で感じることが、この50センチの距離が縮まって一つに重ね合わさった歩みをさせていただきたい。おそらくそこに私たちの本当の歩みが築き上げられるならば、それが私の幸せと呼んでいいと皆さん考えていらっしゃるのではないでしょうか。知恵の心というのは、まさに神様にあってこの思いとこの考えとが重ね合わされ統合されて私の生き方になることを指しています。頭で考え、理性で理解をし、状況を判断することと、私の心から内からも、湧き上がってくる思いが、神様にあって重ね合わされ、統合され、私の生き方になっていくということ。これは、私たちが迎える毎日毎日の歩みの中に、神様をお招きしてご一緒に歩んでいくことを意味しています。私たちが目で見る、見で聞く、頭で考える、その事柄、状況の前に、私たちの心に湧き上がってくる感情、喜びであれ、悲しみであれ、困難であれ、恐れであり、不安である。それらを重ね合わせるところに、神様をお招きして共に歩むということです。この一年、おそらくすでに皆さんは、すでに予定をしていて計画をして楽しみにしていたり、少しチャレンジだと思って意欲的に取り組もうとしていたり、どうしようかと不安に感じていたりする様々なことがあるのではないかと思います。10人いれば10通りのそれぞれの1年の計画やこれからの歩みを予想している思いがあるでしょう。と同時に、私たちには今知るよしもないこの一年の中で起こってくる様々なことがあります。思いがけないほど素晴らしい、宝くじが当たるような素晴らしいこともあれば、思いがけない災いのようなこと、交通事故に遭ってしまうような類の、こんなことがということだってないとは限らない。誰もそれを知るよしはないこと。でも私たちは、その一つ一つ、積み重ねられていく毎日毎日の中にあって、私自身が知っている歩みと、私自身の心が思い描くこととの中に、神様をお招きしてご一緒に歩んでいく。神様にあって、私の歩みが導かれていく。神様が聖書を通して私たちにこう歩むのだと教えてくれていること。私たちの心の内から、私はこう生きたいのだ、こう感じるのだ、と出てくる思い。 神様が実際に私たちの歩みを司ってくださって、一つ一つのことを導いてくださる中に、それが統合されていく。重ね合わされていく。より確かなものとして築き上げられていく。その時私たちは、私は、私自身の実際の歩みとして、心からこの歩みを歩んでいる。神様と共に、この一日一日を、私が自分の日数を正しく数えること。それは、ただ単に日数の消化という意味で日数を数えること以上に、この一日一日を正しく生きることを意味しています。その正しくという意味は、道徳的に正しいこと以上に、目の前に起こってくる一つ一つのこの一日一日を神様と共に、私の歩みをそこに重ね合わせて生きることを意味しているのです。一番最初に、レジでの数え間違いのお話をしました。間違いというものの厄介なところは、間違っている当人は間違っていると気づいていないことですね。そりゃそうでしょう。私はこれから間違うぞと思って間違える人は大抵いないわけです。正しいことをしている何が悪いんだ。私は合ってるじゃないか。早くしてあげないと、後ろのレジの人たちがみんな並んでるんだからちゃんとやってください。私はそう思っていました。決して私が間違ってるとは思いませんでした。でもそれが癌なんですね。自分は間違ってないと間違ってる当人が思い込んでしまっていること、ぜひ私たちがこんなものなのだというふうに思っている歩みが、いや、もっと素晴らしい歩みがあるのかもしれないという新たな驚きに気づかされて歩みたいと願います。私の歩みはこんなもの、神様が導いてくださった歩みもこんなもの、まあそこそこ満足で素晴らしい歩みだと私たちが思っている以上の歩みが、神様によって用意されているかもしれない。実は私が気づかないでこんなものと思っているゆえに、神様が本当に導こうとしているところを機会を失っているのかもしれない。神様が私に備えてくださろうとしている歩みを本当にそのまま 120% 受け取りたいと願うとき、私たちは心を柔らかくして、神様、どうぞ教えてください。さらにふさわしい歩みがあるならば、神様、私にそれを教えてください。そう祈りつつ歩みたい。願います。また朝の30分15分その数え間違いのお話をしました。ある間違いは笑って済ませられる間違いです。ある間違いは決して笑って済ますことのできない間違いです。たかだか15分の時間の違い、昼間の余裕のある時の15分、それは大きな問題ではありません。でも朝、切羽詰まって、一刻を争う、その時間の中で、この15分の間違いは、もしかしたら致命的なものかもしれません。大事な朝、決して遅れてはならない用事、そのために出かける準備となれば、なおさらのことです。ある間違いは、笑って許せるもの、あるものは、笑って許されないもの。今日お話ししたことは、私たちの歩みにとって非常に本質的なことです。自分の一日の意味を正しく知るということ、それを 100% 神様からのものとして生き切るということ、私たちはこの部分を軽んじてどうでもいいというのは笑えない人生につながっていく。その本質は笑ってやっぱり済ますことができない。本当に大切なことなのだと心得て今日をお伝えしました。ぜひお一人お一人の歩みの中で心に思い巡らしていただきたいと願っています。私の今日明日この一年積み重ねられ与えられていく360、今年は6日ですよ。その一日一日に神様が込められた思いと意味を受け取っていくこと、その日その日を私が私自身として神様と共に生き切っていくということ、ぜひこの一年の大切な大切なこととして何度も何度も繰り返し思い起こしてご一緒に歩んでまいりましょう。
大野キリスト教会の礼拝メッセージをお届けしました。お聞きになってのご意見やご感想をお寄せください。メールアドレスはnobu@bokushi.jp までお待ちしています。あなたの上に神様の豊かな祝福がありますように。